では今日罪からの救いと題しまして榎本牧師です。
皆さん明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。新暮れから新年にかけて、皆さん方にもいろいろな思いが去来されたことだと思います。去年の暮れの出来事といいますと、礼拝中に救急車が来てくださったという大変な出来事がありましたけれども、無事に救出されました。安心してその救急車を呼べる、4人目っていうか、礼拝で救急車を呼んだのが4人目っていうか、こういう高齢の方々を抱える私たちの教会としては、必要なことかなとも思ったりいたします。道でとか、あるいは一人住まいのところでとかになって、主の前でこうして本当に守られながらそういう時を迎えるのも、またいいことが守られているんだなということを思いました。安心して救急車呼べる、遠慮しないで迷惑かけたと言わないようにしてください、と思います。年明けて、1月の元旦礼拝も皆さん方と一緒に、祝福された礼拝を守ることがされてありがとうございました。昨日は私にちょっと出来事がありまして、簡易が部屋の中にあって締め出されてしまいました。誰もいない。だいたい坂田さんがいてくださると、教会の鍵持っててくださるんですけど、鍵が部屋の中入って外で誰もいなくなって、教会の鍵もないし、階段のところで一人じっと待ってたんですけど、誰も来ないのか、上田恵子さんの家に行って安野さんの電話を聞いて、安野さんにもう一度来て教会あげてくれるかって言って頼んだりした。そういったことが少し、出来事ですけども、いろんなことがあるけれども、この年もまた神様に守られてきっと歩めるなと思います。で、帰り道方、三上敏子さん、宇治病院に入院されておりまして、お伺いしました。で、三上敏子さんが寝たきりでおられたので、帰り道に寄りました。すると三上さんは、どなたですかっておっしゃるので、あ、教会の牧師ですよ、私が色紙書いてこうそこに飾ってくださっている、これって言って、あ、牧師先生よく来てくれましたって言って、私を思い出してくださいました。ハガキを、誕生のハガキをあげたら喜んでくださって、あ、ここにもイエス様が共にいてくださるんだなということを感じました。今朝は来る途中、芳賀健太郎さんをお迎えして教会に行くことにしているんですけど、暮れにお迎えに行ったら、今日は具合悪いからって言って、教会に休むっていうから、そうかい。で、今日行ったらお父さんが出てる、今日昨日からちょっとお腹下してるから礼拝に出れないから、洗礼受けて間もないことだけども申し訳ありませんおっしゃいまして、ああそうですか、お大事にということで行きましたけれども、そうした私たちの生活の中にはいろいろな引きこもるも、去年も今年も引き継いでいきますけれども、神様の守りが共にあるようにと祈らざるを得ません。私の念頭の俳句ですけれども、水たたえ川の流れや小僧今年、小僧というのは去年ということですね。で、去年と今年、これを 三上さんに俳句だよって言って書いてあげたら、水たたえ川の流れやこぞことし、あ、いい句ですねとおっしゃって、あの人俳人ですから、優れた俳人で、あの、いいですねって言って、今年もまたどうぞよろしくとおっしゃってくださいました。去年も今年も宇治川の流れのように、また私たちがずっと神様に導かれて流れていきたいものだと思います。聖書の中にその罪という言葉がこのよく問題にされます。で、罪というのはこれは神様との関係において問われる事柄であります。神様と関係なしに罪ということはありえないんです。この世の罪というのはありますよ、刑罰とかね、そういうのありますけれども、まあ、それもですね、なぜ殺してはいけないの、なぜ嘘をついちゃいけないんですか、なぜ泥棒しちゃいけないんですかと聞かれたときに、それは自分が取られたり殺されたり嘘をつかれたりしたら嫌だから、人にしてもいけないんだよっていう説明はできる。しかしそれだってなぜと聞かれると答えられない。で、神様が私たちと約束してくださったから、神様が私のことを知っていてくださるからという時に初めて、あ、いけないんだなということが説明がつく。私が学校の校長していた時に、ある高校の教師からこう言われました。先生の学校はいいですね、生徒に対して盗むなとか嘘をつくなとか、そういうことをちゃんと言えるから、僕らが言ったってもなんでって聞かれたらちゃんと説明できません。神様がいるから、神様がいけないっていうことはいけないんだ、神様が殺すなって言うから殺しちゃいけないんだ、神様が盗むな、嘘をつくなって言うから嘘をついちゃいけないんだよ、生徒にちゃんと言える。でも僕らはそういうふうにしてないと人から嫌われるよとか、そういうふうにしないと出世しないよとか、成績に影響するよとか、そういうことしか言えない。で、本当にこの信念にあたってですね、私たちは何を基準にして自分を律していくのか、また尋ねていくのかということを考えたい。で、ホセアはですね、この私たちのこの学んでいるこのホセア書でありますが、その神様との関係のことについてですね、夫婦の愛ということを、まあ、引き合いに出して言っています。また親子の愛ということを、その関係において、神様とイスラエルの関係、神様と私たちとの関係を問うています。そしてそれゆえに、イスラエルとユダの罪を告白します。ユダはまだ未だに神から離れてさまよい、偶像を聖なるものとして信頼している。エフライムは欺瞞と暴虐を重ね、アッシリアと契約を結び、油をエジプトに貢ぐと。神様に信頼を置かずに、神様に頼らずに、偶像や外国の力に頼り、それにひざまずき、そして不義の王侯にこの満ちている、そういう状況であった。それは神との関係において責められ問われていることであります。エフライムは偽りを持って、イスラエルの家は欺きを持って私を取り巻いたと言われている。ここで言われている偽りとか欺きとか は神との関係において責められていることでありました。神様を神とせず、神をただ飾り物のようにし、大事なことは外国にひれ伏して服従し、うまくやること、国内では弱いものを知れたげ、不正が横行している、そういう状態でありました。イスラエルにとって神を神としないところに最大の罪がありました。この告発は一般的な罪の裁きではありません。神との関係において問われることです。そしてそれは裁きを目的としたことではなく、救いを目的にし、救い、悔い改めを求める裁きであったのです。この罪についてですけれども、罪というのは、まあ、ハマルティアと言われます。的を外す。的というのは神様です。神様の御心から外れることを罪という。神と人との関係で罪が問われるんです。それを夫婦の愛とか、あるいは親子の愛で例えますが、夫婦で言うならば、夫婦が裏切るということは、他の男のところに、あるいは他の女性のところにこう行くということになりますね。よく恋人が浮気をしましたとか言ってテレビでよく言ってます。恋人が浮気をしたので、私はもうあの人と別れましたとか言ってますけど、恋人と浮気したっていうことはちょっと言葉として引っかかる。夫婦で浮気っていうのはあるんです。恋人が浮気っていうことはないんです。それはその窮釣りをしたことであって、別に浮気をしたことではない。夫婦としての結び合いをきちっとした時に初めて成り立つことです。で、家だと別れて、家だったらまた次だったら結びつく。これはそういう好き嫌いって恋愛関係の時はあるでしょう、いろんなこと。しかし結婚するとそういうわけにはいきません。相手に対して束縛される、そして問われるんです。神様との関係も同じなんです。親子の関係、そういう関係のない人と何も罪とか何とか言うことはないんです。で、この星の王子様という動画がありますね。私あれ大体よく結婚式の時に言うんです。星の王子様がいろんな星を旅するんですね。で、地球っていう星に来るんです。で、地球っていう星に来て、そしていろんなところに出会うんですけども、自分の星の一つのバラの花を持ってると。その私のバラの花っていうのは自分の星にあるわけです。で、それを残してきてるんです。で、それは世界で一番綺麗と思ってるんです。それが一番素晴らしいと思ってるんです。星の王子様。で、地球に来たら、なんとその同じ星が5000本もあった。一本しかない、世界中に一本しかないと思っていたそのバラの花が、なんとある庭に5000本もあった。で、がっくりくるんですね。だと思ってたってがっくりくるんです。なんだ、みんなと同じじゃないか。それで狐と出会っていろんなことを教えられるんです。そして彼はほっとこういうことに気がつくんですね。バラの花たちにこう言うんです。あんたたちは美しいけど、ただ咲いているだけなんだね。あんたたちのためには死ぬ気には なんかなれないよ。それは僕のバラの花も何でもなく、そばを通っていく人が見たらあんたたちと同じ花だと思うかもしれない。だけどあの一輪の花が僕にはあんたたちみんなよりも大切なんだ。だって僕が水をかけた花なんだからね。覆いガラスもかけてやった花なんだからね。ついたてで風に当たらないようにしてやったんだからね。毛虫を二つ三つ蝶になるように殺さずに置いたけれど、殺してやった花なんだからね。不平を聞いてやったし、自慢話も聞いてやったし、黙っているならいるで、時にはどうしたのだろうと聞き耳を立ててやった花なんだからね。僕のものになった花なんだからね。君たちは僕のバラの花とはまるっきり違うよ。それじゃあただ咲いているだけじゃないか。誰もあんたたちとは仲良くしなかったし、あんたたちの方でも誰とも仲良くしなかったんだからね。僕が初めて出くわした自分の狐と同じさ。あの狐は初め10万もの狐と同じだった。だけど今じゃもう僕の友達となっているんだから、この世に一匹しかいない狐なんだよ。私はここに関係ということを教えられます。5000本の花、一本の花、何も違いないんです。私とあの人何も違いないんです。ちょっと鼻高いかそうでもないか、それは違いがあるかもしれない。そう大した違いないんです。何が違うんだっていうと、それは聞いてもらった、あるいは助けてもらった、私をかくまってもらった、私を責めてくれた、そういう関係なんです。で、神様はそういう関係でイスラエルに臨まれるんです。だから厳しいんです。だから優しいんです。だから泣くのです。だから喜ぶんです。私たちは何か信仰ということを形の固まったものとして、その信仰の対象も自分をもそういうふうにしようとしてないでしょうか。それが罪なんだ。そんなの木で作ったものだよ。それは陶工が作ったものじゃないか。それは信仰じゃない。私とあなたの関係なんだ。そのように主は私たちと出会ってくださいます。ここでホセアは創世記のヤコブ物語を通して迫ります。ヤコブは生まれた時から我が強かった。双子で生まれたのですが、兄エソーのかかとをつかんで出てきた。それをだからヤコブ、押しのけるというように名前をつけられ、自己中心的な頑固者だったんです。負けず嫌いだったのでしょう。長じて兄の弱みにつけ込んで長子の特権を奪います。さらに父を騙して父からの祝福を横取りしたのでした。自分のためには親をも欺く狡猾な人だった。ヤコブは兄の怒りを逃れてふるさとを後にします。そして野宿をします。石を枕に野宿している時、彼は情けなくて情けなくて仕方がない、泣き主に助けを求めます。涙に濡れながら寝ていると幻を見ます。はしごが天にかかって先端から天まで達する階段がある。 天使たちがそこを登ったり下ったりしていました。そして彼はそこをベテルと名付けます。ああ、ここが神の家だ。そして彼は後に天使と出会って祝さずは離さずと言って神と相撲を取りました。神が現れて、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であると宣言し、ヤコブを祝福して、ヤコブのことをイスラエルと、神に勝つというその名前を与えられる。ヤコブは驚いて、まことに主がこの場所におられたのに私が知らなかった、そして恐れおのいたとあります。この恐れるっていうことが信仰なんだ。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家ベテルである。そうだ、ここは神天の門だと叫びました。悲嘆に暮れ、どん底ので聞く神の声でした。どうして、なぜこんなところにと思う。そこが神の門、天の門であり神の家だった。罪のどん底が救いへの門口でした。ヤコブは自分の罪を思うときに恐ろしくて一歩も進むことができませんでした。それは神の存在を知ったからなんです。神が私を本当に愛してくださっているということを知ったときに、彼は自らの罪を本当に知り懺悔するのです。どんなに多くの財産を持ったとしても、どんなにたくさんの部下を得たとしても、彼には恐れがあった。それは自分の中にある罪でした。しかし主の祝福を得たことによって、そこから神の約束の地へ進むことができた。そしてまたそれゆえに彼は罪を知るのです。これこそホセアの聴衆に向かって言いたかったことであり、イスラエルが向き合っていた現実でありました。彼らはやがて住み慣れた土地を追われて、見知らぬ土地へ奴隷として出ていかなければならない現実が待っていました。それはイスラエルに対する神の裁きであり、我々が成し得たことによって、またなさなかったことによって、思いと言葉においてあなたに罪を犯しましたと悔い改めて泣くのでした。その結果が彼らの悲劇でありました。そこで預言者は言います。あなたはもがき苦しんでいるが、神はあなたを見捨てておられない。罪に泣いて主にすがりつくこと、神のとの関係をつなぐこと、そこでこそ神の救いがあるのだと諭します。今日の聖書の箇所によれば、この7節に、神のもとに立ち返れ、愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望めと進めます。これは神の民に対する愛の始まりであり、その愛が隣人に伝わることによって、救いが全国民に続いていくことということであります。それはまた正義を保ち、毎日神を待ち望むことへとつながっていきます。このように神との関係がつながれるときに、私たちは新しい年が開かれる。神のもとに立ち返れ、愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望めと進めておられます。主は罪を責めつつ救いへと導いてくださいます。神様は私たちとの関係を持つがゆえに、 私たちを責められる。私たちはまたその神を知るがゆえに罪を知り、そして悔い改めへと導かれる。そしてイエス・キリストの十字架の贖いというものに出会うのだ。私たちは神との新しい関係に入れられる。イエス・キリストが私たちのその罪を贖ってくださったんだ。それが罪からの救いであります。私たちは失敗したり、あるいはつまずいたり迷ったりすることがこれからもたびたびあることだと思いますが、その時々にですね、主が出会ってくださる、主がそこにいてくださることにしっかりと心を向けながら、この年も共にその道を歩んでいきたいのだと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちを捉えてくださりありがとうございます。神様、どうぞあなたの御心がこの年、この地上に実現していきますように、またその御心に沿って私たちが歩むことができるように助けてください。神様が叱り、神様が励まし、神様が私たちを許し愛してくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが主と共に歩むものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。